人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今回は写真家の田代和智さんと小玉和也さんをお迎えしてお送りします。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
アートスペースバクにて本日まで展覧会が開催中なんですよね。
はい、光源との距離っていうですね、はい、あのタイトルで、お二人展でやっていらっしゃるのがあの本日までなんですけれども、もともと田代さんとはですね、私ちょっとご縁をいただいていて、もうとにかくいつかこの番組で、ゲストにお迎えできればなと長らく本当に思っていた写真家の方でもいらっしゃるわけですけれども、今回本当に久しぶりに、この福岡でですね、展示をなさるということで、これはっていうことで、お取り上げさせていただくことになったわけですけれども、ご一緒に今回展覧会をされる小玉さんとですね、この展覧会がですね、本当お二人ともですねそれぞれにめちゃくちゃ素晴らしくってですね、これはもう本当に取り上げることにしといてよかったな、そして今日までなわけだから、みんなもう今すぐ行った方がいいよって思いながらこれからご紹介していくような内容になると思います。
はい、それではインタビューをお聞きください。
まずじゃあ、お二人それぞれですね、簡単にまず自己紹介を改めていただいてよろしいですか。
はい、はい、田代和智と言います。1980年に北九州市八幡東区で、幼少期まで育って福岡市に転入というか早良区に移ってきて、それから大学卒業するまでちょっと間があったんですけど、大体福岡で30歳まで過ごしていて、小玉さんと同じ九州産業大学出身で、30歳になって上京して、11年ほど上京して、おととし2022年に、また福岡に帰ってきて拠点を移したという感じです。
田代さんで言えば、浜百合の頃にっていうですね、三陸福島2011から2013年っていうですね、この割と大きいしっかりした本を出されてもいて、これまたこの後ね、詳しくお話をお伺いしようと思うんですけれども、本当に素晴らしい写真をですね続々撮って活動されてあるような、そんな田代さんでございます、というのがまず、ところでございます、続きまして小玉さん、小玉さんもお願いします。
はい、小玉和也と申します。1993年に長崎市生まれです。はい、で大学進学を機に福岡の方に移り住んで、先ほどと同じく九州産業大学の写真映像学科ですね、に進学しました。でそれからもう13年ぐらい福岡に住んでいます。はい、
二人はあれですよね、言ったら旧三大メイトなわけですよね。
そうですね。
もう在学時代からずっと
全く
です、でもないんですか。
はい、へえ。私が、浜百合の頃にて、その先ほどご紹介いただいた写真集を出すときに、市立美術館の市民ギャラリーを借りて、福岡市美術館の、自分で勝手に出版記念展をやった時があったんですけど、
そういうもんです。
それで、旧三大で恩師の先生が講演会やってみないかっていうことで、その時に講演会やらせていただいて、その時に小玉さんと初めて、その学生だった頃の小玉さんと初めてお会いしました。
うーん、 そうですか。でそこからずっと交友が続いて今に至るっていう感じ。
そうですね、
じゃあもうかれこれ言ったら10年ぐらいの中って感じですか。
そうですね、あのお互い、まあ、拠点は東京と福岡で分かれてはいたんですけど、はい、彼が上京して東京に展示を見に来てくれたり、うん、鹿版の後で自分でご自分でも言われるかと思うんですけど写真集を、うん、まあ、知人に配るという行為をされてまして、その、まあ、写真を定期的に送ってくださって、うん、感想をこっちからなんか言うみたいな感じの交流が、まあ、緩くですけど続いてました。
へ、うん、いや子供さんそれこそそうやって田代さんと初めて、まあ、学生時代にお会いになられて、はい、であのそこから言ったらずっと交友が続いて、でしかも、まあ、その東京の展示まで見に行ったりとかっていうことで言えば、やっぱりなんかすごく田代さんの作品だったりとかその田代さんのお人柄とか、まあ、そういうものに惹かれるものがあったんだと思うんですけど、 それはどういうものだったんですか。
まず私の視点から話すと、うん、もう田代さんとの出会いは、大学期間被ってないんですけれども、うん、共通の、まあ、教わった先生っていうのはいらっしゃって、はい、でその先生が、うん、まあ、田代という自分の教え子の写真家が写真集を出したと、うん、それがまさしく浜よりの頃にだったんですけど、はい、であのすごいたくさん買ったから欲しい人がいたら僕が売ると。
なるほど。、
はい、でその中で僕は手を挙げてその浜よりの頃にを購入して、うん、でその時に見た印象がやっぱりすごくて、うん、まあ、生意気にもすごい写真集が出たと、うん、なんていうか僕ヒップホップがすごい好きなんですけど、ヒップホップの中でよくこうニュークラシックってこう出た瞬間からこれはもうクラシックだみたいなことをよく言うんですけれど、まさしくニュークラシックが出たなっていう感覚がすごくあって、でそれからすごい尊敬していたんですけど、まあその折にその講演会いらしたので終わってから話もすごく素晴らしかったので、あのぜひ写真を見ていただきたいというふうに写真を自分で持ち込んで見ていただいたんですけど、さらにその後に名刺を渡してたんですけどメールをいただいて、あのちょっと言いそびれたことがあるけど児玉君の写真はこうだと思うみたいなことを言ってくださって。
すごい。
そうですね、はい、でそれから、はい、あのメールとか電話とかで、うん、いろいろお話をさせていただくことになったっていう感じです。
すごい、なんかいい仲ですね。
児玉さんが東京のコニカミノルタって前あった
スペース、はいはいはい、
で展示する時にも、うん、お会いしたり
して、お会いされたりして、はい、それ児玉さんご自身で出された先ほどちょっと田代さんも触れてらっしゃいましたけど鹿版のその写真集というか、はい、本をお渡しになったっていうことなんですけど、はい、それはどういう本だったんですか。
それは、3ヶ月に1冊のペースで、まあ、そんなに厚いものではないんですけれど、うん、写真集を、まあ、その時の取り下ろしで完成させていくっていうことを、うん、まあ期間が9巻ちょっと5巻が欠番になってるんですけど、うん、9巻発行しておりまして、うん、ただ田代さん覚えてらっしゃらないかもしれないですけども、うん、それ網っていう写真集なんですけども、うん、それを始めた方がいいっていう話も実は田代さんから多分私の性格を見抜いてたと思うんですけど、はい、その内側でずっとこう考えすぎてしまうので、うん、それをどういう形であれアウトプットを継続した方がいいっていうことのアドバイスをいただいて、うん、でそれで連続写真集っていう形を取ることになりました。
それ網っていうタイトルだったんですか。はい、網はどういう網ですか。
漢字でネットの網
ですね。ネットの網ですね、はい、で3ヶ月に一編を9冊出すってなかなかタフなアウトプットだと思うんですけど。
そうですね、うん、なのでそれももう勝負だと思うんですけど、はい、先にどうしてもこう論理が来てしまうところがあって、うんうんうんうん、なのでもう3ヶ月1回ぐらいのペースじゃないと、うん、こう体の方が先に動いていかないというか、うん、だから論理が固まらない間にずっとアウトプットしていくっていう作業をしたくて、うん、3ヶ月っていう期間に設定しました。
じゃあ毎3ヶ月ごとのその要は巻を出すタイミングで次はこういうテーマで撮ろうみたいな割と一口一冊ごとでテーマで区切るみたいなそういう作りだったんですか。
そうですね、ただ、その田代さんにアウトプットを継続した方がいいって言っていただいた時に、うん、もう一つすごく僕は大切にしてるんですけど、うん、その責任を、うん、まあ、その次に置くというか、うん、それが例えばこれで一冊で全てが完結ということになれば多分なかなかその完成まで持っていくことが難しいので、うん、その次があるだから次に完成を置くっていうことをずっと繰り返していけば何かが出来上がっていくんじゃないかっていうふうに言っていただいたので、テーマというよりはもうその一冊はあまり何も考えずに編んで、うん、でまたそこから見えてきたものを取っていくっていう形をずっと続けています。
タイトルを網ってされたのってどういう思いがあったんですか。
は
い、
ですね、それはちょうどその、写真集を始める時に、うん、TBS ラジオだったと思うんですけれども、小説家の西加奈子さんと小林恵梨香さんと中村文則さんが提談しているっていう番組がありまして、そこで西加奈子さんがその小説の強さっていうのは、あの一人一人の小説家が持ってる力とか、その人間が書いた小説っていうのはそんなに強くはないと、うん、あの届くと言っても100万部売れても届いてない人の方が多いと、うん、ただ、それをみんなで小説家でやっていくことに意味があると。だから一人では取りこぼすけれども、みんなでその張り巡らしたネットみたいなものが社会に届くものがあるんじゃないかっていう話をされていて、うんうん、まさしくその僕もその責任を次に置くじゃないですけど、ここで何かを取りこぼしてもいいんだっていうことを、うん、とすごくそのお話が重なった部分があって、網っていうふうにつけました。
めちゃくちゃいいな、すごいな、うん、いや、やっぱ今お話しされる中で、やっぱその田代さんのやっぱりね、あの場面場面のやっぱアドバイスっていうのがすごくやっぱり児玉さんの背中を押したんだなっていうのが分かる、うん、であとやっぱりあの今いく何回かあのお話に出ているやっぱその田代さんの「浜百合の頃に」っていう、これ本当に素晴らしい写真集なんですけど、うん、これについてやっぱり触れないわけにはいかないなっていうこの流れでもあるなと思ってるんです、うん、というのが、まずちょっとこの「浜百合の頃に」って改めてどういう写真集なのかをちょっとあの改めて田代さんちょっとこれ ご紹介いただいてもいいですか。
はい、浜百合の頃に一応タイトルに三陸福島2011から2013と付けさせていただいてるんですけど、はい、東日本大震災があった翌月にから東北の、まあ、太平洋側、まあ、被害があった地域の、まあ、直接被害が見えない地域も回りつつ、ずっともう出会った人にひたすら声をかけて撮影をお願いして、ちょっとお話しさせていただいたりして、でそれをそのポートレート、写真はみんな人物が写ってるんですけど、その時に交わした会話と、まあ、日付撮った場所を明記して、その一つの、まあ、イメージというかページとして、連ねていて、全部で1200何名撮影したんですけど、まあ、2013年の5月ぐらいでちょっと撮り終えて、その中から453
点
を収録、編集というか、うん、まとめて出したものです。
あの先ほどの児玉さんにあのかけられたあの言葉とも僕は結構やっぱり通じる、あの思想というか分かんないですけど、はい、あの姿勢があるなと思ってうんですね、というのが、はい、あのまずやっぱりその写真をその震災からわずか1ヶ月も経たないうちにまあ行って撮るっていうことに、はいはい、田代さん自身は多分そのやっぱりあの写真が何ができるだろうっていうことの問いと、自分なりに何かやってみるっていうことの思いがあったと思うんですけど、そのあたりってまずどういうモチベーションだったんですか。
いやもう本当にその時の状況で言ったら、まあ東京は暗くて、うん、1週間後に福岡に戻ってきたら福岡は明るくて、あのその震災の影響がほとんどその募金活動とかでしか見られないかなっていうぐらいのなんか温度差があって、距離、はい、現地との距離の問題をすごい意識して、はい、でまあなんか福岡で映像を見ていたんですよ、ニュースを、はい、そしたらすごく遠いものに感じてしまって、その東日本大震災というが起こって、それから発生する出来事のたくさんの報道がすごい遠いように感じて、で、まあ、東京に戻ってきた時にまだもうちょっと距離が近くあって、うん、これは行けるんじゃないかと思った時に、うん、あの私一人で最初行ったわけではなくて、まあ、3人ぐらいで行って、うん、まあ、そのどこまで行けるかわからないけどとりあえず行ってみようということで行きました。う
ん、実際その現地に行って写真を撮るっていうことのモチベーションって、まあ、多分いろいろ多分あの思いはあったんだと思うんです、はいはいはい、で例えばそれ現地の様子を伝えねばならないっていう意思だったりとか、はいはい、あるいは撮っておかねばならないっていうアーカイブの意思だったりもするかもしれないですけど、その辺ってなんか どういう思いだったんだろうなっていう、
まあ、当時は人を今までそれまでも撮り続けてきて、声をかけて撮り続けてきて、うん、ここでなんていうか、まあ、震災が起こって人を撮れなかったら、うん、今まで人を撮ってた意味がないんじゃないかってその当時はもう思い込んでしまっていて、全然そんなことないんですけど本当は。でその報道するとかしないとか発表するとかしないの前に、うん、 まずその人にそこで向き合えるのか、うん、っていうことを、まあ、本当に試したいっていう個人的な思いですね、うんうん、だからその何かを伝えたいとか残したいとかっていうのはもう通うようになってからです。
でもやっぱ実際この浜百合の頃の2の中にあのテクストでも書かれてありましたけど、はい、実際じゃあそれをやっぱり現地に入って、はい、でカメラをやっぱりその現地の人たちにお向けになった時に、はい、まあ、人の不幸で飯食うなみたいなことを言われたっていうこととかが書いてあったりとか、はいはいはい、言ったらそのやっぱり現地の方たちに写真を撮るっていうこと、はいはいはい、あるいはそれを向けることで彼らがその言ったら求められる役割を演じようとしてしまうことだったりとかっていうのがあったように思うんですけど、なんかそこでやっぱり得られたものというか、はい、あの気づかれたものは、はい、多分今 の, あのずっとやっぱ田代さんのその後の活動にもずっと通じてると思うんですけど、それってどういうものだったんだろうなっていうのをちょっとお聞きできればと思うんですけど、
はい、まずあの、ま、決まり事というか、はい、あのとして、ええ、私からその震災の話を出さないっていうことを決めていて、日常会話というか、まあ、カメラを持ってきた、うん、カメラマンとして話しかけるんですけど、うん、まあ、まあ震災のことにはまず触れないと、うん、近くに物があったらその話ですとかっていうことをしていて、うん、で話されたい方っていうのは結構いらっしゃって、うん、で、一番最初に撮った方が本当にあの釜石の町の裏側から通り、裏の通りから笑い声が聞こえてきて、うん、それがなんかいつもの通りと変わらないというか、うん、ような感じがして声をかけてその井戸端会議に参加させてもらったら、うん、まあ、被害の状況を私を介してその3人で報告し合うようになったんですよ、うんうん、
なるほど、
うん、あ、それでこの位置で行けばいいんじゃないかなっていうような感覚はちょっと得たことはありました。生々しいそのお隣さんの話とかっていうのも多分できなくて1ヶ月では、うんうんうん、でもなんかその直接よくわからない、まあ、その若い男が来たらなんかよどみなくなんかコミュニケーションができ、うん、まあ、に参加させてもらったような形で、うんうんうん、はい、それがすごいあの最初にもうこれは撮っていいんじゃないかって思ったきっかけですね、うん、
なるほど、はい、でやっぱでもとはいえやっぱそれを撮ってで実際発表するっていう段になった時に、はいはいはいはい、やっぱりそれは本当にやっていいことなのだろうかみたいなこととかっていうのは、うん、あの倫理も含めてですね、いろいろ多分あの葛藤が終わりだったと思うんです。でちょっとで多分それがあのその後あの児玉さんにかけられた、とはいえやっぱりその写真家っていうものが全部を引き受ける、あの一人で全部引き受けるってことじゃなくていいんじゃないか、責任を言ったら留保するっていうことで、でもアウトプットしてみるのが大事なんじゃないかってことにつながってるんじゃないかなって思うんですけ ど、そのあたりってどういう、その実際に発表されるっていう段の時どうでした？
もうやっぱ怖かったですね。東京 の, そのニコンサロンが主催する震災を、まあ、撮ってる人、若い世代の人が6人ぐらい推薦されて発表するっていうスタイルで、もうちょうど1年後2012年の11日をまたいで発表するっていう企画の中で一応参加はしたんですけど、やっぱ会場にいて結構辛い言葉を投げかけられることが多々あって、それはなんか現地で投げかけられるものとは違うくて、うん、その倫理の問題ですよね。そのなんていうか、うん、何やってんだお前はって手伝わないで、うん、写真だけ撮って、うんうん、もうそれこそ自分の名声にしてみたいな、うんうん、にしようとしてみたいな声のかけ方 で現地はもうその頑張ってねとかが多いんですよ、うん、頑張ってくださいとかっていうのが圧倒的に多くて、だから拒否反応っていうのは本当に数えるほどしかなくて、その拒否反応があった時に、まあ、食いついたり食いつかなかったりしようしたりしようと思ってたんですけど、まあ、それも含めて写真を撮る行為だと思っているので、はい、だからなんていうか発表する場所も結構大事というか、あの中途半端にその震災の被害を耳にして、まあ、自分は行けないでいる、ボランティアも行けないでいるとか、うん、いろんな思いがある中で、うん、何もせずに写真を撮って発表してる、うんうん、私に向けられた言葉っていうのはなんかちょっと、うんうん、まとえてないなっていうことはあって、まあでもそれ でもそれがストレスでちょっと腰があれで動けなくなったりとかして、
うん、大変ですね、うん、 や、あのその辺は多分やっぱりあのこの番組でもここ最近結構やっぱりすごくイシューになる、うん、あの当事者性みたいなところにやっぱりどうしてもなるんですね、はい、であるあの演劇の演出家の方をあのこの番組であのお迎えした時に、はい、あの沖縄 の, あの、まあ、言ったらあの軍があるっていうこと の, あの、まあ、テーマにしたような、はい、あのすっと現地との関係をあのテーマにした演劇を作られた方がいて、はいはい、でその方のお話を聞いている時に言ったらその当事者とそれ以外みたいなことで考えていくと、うん、なんかやっぱり無理があるというかね、うん、であのなんだろうな
線引きができないんですよね、うんうんうん、そのここから、ね、違うそうそうみたいなことができなくて、うん、場面によったり時代によったりして、うん、やっぱり当事者っていうのは結構流動的になっていくものであってっていう、
でもっと言えばやっぱり それを例えば何か発表するときに、うん消費できるパッケージにしてしまわないっていうことをすごく意識されてるってことをおっしゃってたんですね、うんうんうんうん、で言ったらあの例えばその沖縄のその問題に関して言えば、うん、あの問題を問題のまま持って帰れるようにめちゃくちゃジャリッとしたまんま手渡して、はいはいはい、で解決しない もう物語として一旦完結をさせないっていうやり方を選ぶっていうことをおっしゃられてて、うんうんうん、僕はそれすごく新しい誠実なあり方というか、うんうんうん、てかそうするしか言ったら本気でその当事者とじゃない非当事者として当事者の方たちで誠実にやろうとしたらそういうやり方しかできんかもなとかって思ったりしたんです、うん、でなんかやっぱり僕は田代さんのこの「あの浜百合」を見た時にそれとはまたちょっと違うやり方ではあるかもしれないんだけど、うん、なんか共通するやっぱり問題意識というか、うんうんうん、これをどのように提示し続けることができるだろうかっていうことの、うんクエスチョンがちゃんとここに残っている、うんうんうん、あの答えが出てないっていう状態で提示されてあるのがすごく誠実だなと思ったんですね。
だからもう本当に中断で発表したっていうような感じなんですけど、うんうんうん、最後のページがご高齢の女性の方がもう仮住まいの住処に住んでたけど、はい、もうここに慣れてしまったので、うんうん、ここが次の住処ですっていうふうにおっしゃってて、その時になんかそこに仮設に定住するとかそういうことも含めて、うん、私今までその走り回ってるというか車で回ったり歩き回ったりしていて、あの人に声をかけるっていう取り方は一旦この方法はもう通用しないんじゃないかというか、なんていうかもう新しい生活が始まり始めたというか、うん、っていうような思いで、まあ、中断したっていうこともありますね、
うんうん。いやね、これちょっとね、ぜひね、うん、あの皆さんあの浜百合の頃にはね、うん、マジでねこれ手に取ってね、
あ、ぜひお願いします。
見た方がいい。
里山社からね。
そうなんです。そうなんです。我らが清田さんの、
はい、
です。ね、で、いや実はね、あのここまでちょっとお話、特に浜百合も含めてですね、うん、詳しくお話をお聞きしたのが、ちょっとね、うん、今日ここからご紹介する、はい、田代さんとこの児玉さんの展覧会の、内容にもね、ちょっとね紐づくものがたくさん入り口があったので、うん、ちょっとそういうのも含めてあのお話をお聞きしたところでございます。ということで、うん、ここからはその展覧会のご紹介をしていきたいわけですけれども、はい、これが今アートスペースバクでですね、本日までね、
うん、本日までです、
はいはい、やっております、これ光源との距離、光の源との距離ということでね、うん、光源との距離という、まあ、タイトルなんですけれども、うん、これがねいいんですよこれはもう写真そのものへの問いやないかいみたいな、ウキウキするものでございまして、は
い、
これまたあのちょっと最近この番組でよくやるスタイルでさ、はい、佐藤さんにちょっとこれ読み上げてもらってもいいですか、無茶ぶり。
私が
すいません、ここでございます、はいはい、光源との距離のですね、はい、
速度、時間、距離という言葉を単位として捉えるとそれぞれの値は容易に認識可能になる。だがそれらに写真のという前提を置くと3つの要素は複雑に絡まり合い思考の源へと変わる。その思考の塊から溢れ出た光のような波が寄せて返すように写真へとまた戻っていく。何の時間ですかこれ。
いい声、
めちゃめちゃいい声、
ね、ありがとう、
ありがとうございます。それ言います本当に。
もうね、これも録音してなんかどっかに流そうよこれねありがとう、はい、ありがとう。いやっていうテーマでですね、はいはいはい、これめちゃくちゃ面白い問いやなと思うわけですよ、ね、うんうんうん、で、まあ、まずこれちょっとねどういう思いがあってこれを、うん、設定されたのか、であとちょっとそれをさらに分解していくみたいなことにちょっと今からしていきたいんですけど、はい、まずこれこの、まあ、光源との距離というタイトル、そしてこのテーマっていうのはどういうふうに決められた、そしてどういうものを乗せ込みたいと思ってやられたのかっていうのをちょっとお二人それぞれちょっとお聞きしたいんですけども、いかがですか。
私 の主観で話してしまうので私は、
はい、
事実を聞くなら多分小玉さんの方がいいんじゃないかなというふうに思っていて、
はい、
まあ2人で話すときに、うん、そのさっき書いていた、
うん、
あの写真のっていうことは、うん、もう主語であって、
うん、
お互いの生活環境もまるでよく分かってないのに、うん、話がもうその光っていった写真の中に写った光のことであって、
うんうん、
それ以外の何者でもなくて、うん、その前提が同じなので、
うん、
あのまあ、今回、うん、一緒に展示させてもらおうとお声掛けしたんですけど、
はい、
あのその中でやっぱりキーになってくるのが時間ですね、
うんうん、
あのさ先ほど小玉さんが網を出してたっておっしゃってたんですけど、うん、それは逆にすると今になるらしくて、
うん、
で小玉さんを話す時にも今っていう言葉を何回も使うんですよ。もういいよっていうぐらい今にこだわっていて、はい、その今っていう時間、まあそれは後でなんかシリーズあると思うんですけど、うん、まあ、時間と、うん、それをあと距離っていうのは、うん、その8分19秒の写真を見た時に思ったことで、
うんうんうん、なるほど、はい、これはあの展覧会の中にあの3つのブロックがあって、うんうん、まず田所さんの光の街に2008から2010っていうブロックと、小玉さんの8分19秒っていう、ブロックと、あとウォーターフロントっていうですね、3つのブロック分けになってるわけですけど、そこの、まあ、8分19秒のところもご覧になって、その、あのテーマが見えてきたということですね。田所さん、
そうです、
うん、
それで、まあ、2人で展示をするにあたってやはり写真の話の続きみたいなものをパッケージ化っていうか、
うん、
展覧会にしたいと思っていまして、うん、でまあ写真の歴史技術というか、
はい、
写真ができた歴史から遡っていくと本当にかいつまんで言うと、まあ写真が発明されたと言われてから今年175年ぐらいなんですけど、最初に、まあ、諸説あるんですけど、
はい、
まあ、ルイ・ジャックマン・デ・ダゲールっていうフランスの画家であった写真家である人がダゲレオタイプっていうのを生み出しまして、
はい、
ダゲレオタイプっていうのは、今とのカメラと機材というか仕組み的には変わってないんですけど、レンズがあって木箱、木の箱があって、で裏に観光材料があるっていう、うん、まあ、デジタルでもまあほぼ変わってないんですけど、それがまあ反転して映る1枚のみの銅板に銀メッキをつけて、要素の蒸気を吹きかけて完成させるらしくて、その露光時間がやっぱりいろいろ15分から30分とかいろいろ、まあ光の強さによってあるみたいなんですけど、うん、それともちょっと時間をすっ飛ばして今に行くと、
うん、
スマホで撮って見えてるのって鏡像なんですね、うん、自撮りするときに見えてるの、
うんうんうん、
で、まあ、カメラが眼底に反転してくれたりしていて、
うん、
本当は見えてるものが反転するっていうことが観光材料に映るっていうことがそのダゲレオタイプで起こっていて、
はいはいはい、
その逆のちょっとすみません難しいんですけど、自撮りの画面が反転するっていう、
うん、
なんか逆の現象が起きていて、うん、
なるほど、
はい、それはなんか今写真の結構転換期なんじゃないかなと思っていて、
う
ん、
なるほど、
さらに生成 AI ができたことで言葉によっても写真が出来上がってしまうと、う
ん、確かに確かに、
だからやっぱり光は大事なんじゃないかという、
あ、なる
ほど、問いから始まったという感じ
です、
う
ん、面白い、なるほど、いやだからやっぱ写真の原理みたいなところを突き詰めて考えていくと、うんうんうん、今もう一回改めてその光っていうもう原点オブ原点にギュッとやっぱり帰ってきたっていう感じなんですよね、
は
い、
そうですね、
なるほど、ちょっとこれ小玉さんももしあの今のお話にちょっと補足だったりとか付け加えるものがあればちょっとお話をお聞きできればと思いますが、
そうですね、まあ、その展覧会の話が始まる前から、まあ、田所さんとはその写真の話をすごく頻繁にしていて、うん、まあ、その中でやっぱりその今置かれている写真の状況みたいなものを、うん、と照らし合わせて写真を考えるということはすごくあって、その中でまあ光とかフレーズとしてはおそらく出てたと思うんですけれども、うん、まあ、私のことで言えばそれこそ、田所さんの浜よりの頃にすごく影響を受けたっていう話をさっきしましたけれども、はい、いいと思ったものがなんでこんなにいいのかっていうことをすごく考えたくなる感じでして、
はいはい、
それを考えていた時に、うん、この写真集にはすごく それこそちょっとうるさいぐらいってさっき言われましたけど、今が映ってるなっていうふうに感じて、ただそれをこうもっと突き詰めて考えていくとき、なんか写真が何を撮っているのかっていうことを一番端的に言える言葉がおそらく今というふうに考えたんですよね。まあ、言い換えればその写真が持ってる能力みたいなものを最大限こう活用した写真集が浜よりの頃になんじゃないかなっていうふうにまあ思い立った部分もあって、まあそれからそのすごく今っていうものと写真の関連性だったりとか、でさらに言うとその視覚上っていう格好付きになりますけれども、その視覚上の今っていうものが何によって形作られるかって考えた時に、それは紛れもなく光だろうっていう、そういう自分の中でひとまずの結論みたいなものがあるので、なのでその光っていうことがこの展覧会のテーマになっていったのはかなり私としては自然な流れでしたね。
小野さんの言うその今っていう、まさしく今もうそのテーマ真ん中になっているその今っていうのは、特にこの例えば浜百合の頃にの中に今っていう要素がもう凝集されているって感じられた、そこで言う今っていうのは2024年の今、私たちの今っていうよりかはその時々の今っていうものが切り取られて残っているっていう感じですか？
ですね、その正確に言うと、今っていう、まあ、概念っていうのは、おそらく共有しようがないというか、自分の中にしか存在しないと思っていて、
面白い
そう、はい、つまりその私っていうものと今っていうものはかなり結びついていて、で私、まあ、これも視覚上のの話ですけれども、私がその見ている光景、まあ、つまりその光ですよね、が視覚上の今を形作るってなった時に、私がいないといけないんですよ、そこに今が存在するためには、だから私以外に今は存在しえないっていうふうに思っているんですけど、ただ浜百合の頃に読んだ時に、今っていうそのおそらくそれぞれが持ってあるであろう概念が必ずしも、みんなそれに正対しているわけではないというか直視しているわけではなくて、おそらくこう横目で見ているような今っていう瞬間の方が多い気がしたんですよね。でなのでここに その浜百合の頃に写っている田代さんの今っていうものは私の今ではないですし、普通は共有しようがないものだと思うんですけど、その横目で見ている今が誰かの今の純度がそれを上回っちゃうみたいなことが起こり得るんだなって、っていうそれが写真でできるんだなっていうことを強く感じたんですよ。
なるほど、
そうですね。
僕お話をお聞きしながらですね、つい最近本当に見たばかりのアニメのことをちょっと思い出していて、山田直子さんっていうアニメ作家さんが、8月末に発表された君の色っていう、アニメがあるんですけど、相手のキャラクターというかその相手の本質というかね、相手を色として見れるっていう、まあ、登場人物がいるんですよ、主人公がいて、でその映画の中で冒頭にその私たちが色っていうものをどのように認識しているかっていう話がまずちょっと映画の冒頭で始まるんですけど、まあ、要はその光の三原色の、その波長の違う3つの波を目が受け止めて、で、それが色っていう形に、認識されるのだっていう話をするわけですね。で、それはもっと言えば光の波が、目に届いて初めて色っていうものが存在する、ですなわち僕もだから実は児玉さんが今お話しされたことと実はそのアニメ経由で同じことを考えていて、人が色を認識する時っていうのは私っていう網膜がないことには成立しないのだっていうことに思ったわけですよ。
そうですね、
そうだからやっぱり世界を認識する、でそれを多分世界の今っていう言葉で言った時にそれが存在しうるのはスラッシュ私っていうものが絶対になきゃいけないのだっていうこと、でその主語をさらにこう自分だと思っている私っていうのを言ったらそれをちょっと横から置き換えれてしまうぐらいのものを浜百合の頃に見つけたっていうことですよね。
そうですね、まさしくその三浦さんがおっしゃってたようなその、色の話、例えばそれってその私っていう存在を、アウトプットするみたいなことは写真以外でもおそらくできると思いますし、そういった作品はたくさんあると、まあ、それは絵画であり、もっと演劇もそうだと思いますし、ただ、私がその多分今っていう言葉にこだわってる部分っていうのは、そこにやっぱりその光っていうものが 関わることで、その私の中から外に出たものというよりは、その光と私の関係性から発生するというか、そこから生まれるものが視覚上の今っていうことに多分至っているので、多分やかましいぐらい今ってずっと言い続けてるんだと思うんですけど。
いや、めっちゃ分かってきました。でまさしくそれはやっぱり、写真として言ったら、写真のイメージとして定着するために、その変数になりうるものが、先ほど佐藤さんにも読み上げていただいた最初の3つ、速度、時間、距離っていうことになるのかなって思うんですね。で改めて教えてほしいんですけど、なんとなくこれらがの組み合わせで、そのイメージがいかようにでも、要は変わりうる、変容しうる、目の前にあるイメージをどのように定着させるかっていうのを変えうるっていう言葉はなんとなくイメージできるんですけど、改めてこの速度、時間、距離をそれぞれどうチューニングしたらどう変わってしまうのかっていうのを、ちょっと初心者として改めて教えていただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。
その先ほど言ったその仕組みで、はい、カメラ、光を取り込んで感光させるんですけど、その光の取り込み量が多ければ多いほど、シャッタースピードとが速くなって、さらにその絞りが加わるんですけど、まあ、そういうなんか、まあ絞りっていうのは、まあピントの合う距離でもあるので、その速度と距離っていうのは変わってきます。それがまあ光を自由に取り込むよう取り込むほど、たくさんコントロールができますし、今、まあ、ストロボですとかあれで調整です、できるんですけど、まあ、自然光、まあ、太陽から来る光でいうと、その時々によって違って、もうこっちが合わせないといけないというか、フィルムの時は本当にそういう原理で、ISO 感度っていうのがあったんですけど、
ISO 感度
ですね、はい、それだと、その、まあ、露出系とか持って これでシャッターが切れるとか、まあ、これだとブレるかなとかっていう駆け引きの中の、まあ本当に写真の撮影の方法でいうと、そういう光と関係ですね。
いや、僕やっぱ今回その速度、時間、距離っていうものを言ったら、その、3つの変数としてまず最初にズドンと提示されて、でそれがやっぱりテーマの光源との距離っていうものに結ばれていく、言ったらそのやっぱり光を問題にしていくっていうことは、まあ言ったら写真の原理からしたら当たり前って言われたら当たり前なのかもしれないんですけど、とはいえめちゃくちゃやっぱりこれはクリティカルなやっぱり問いだなって思ったんです、というのは、今まで何回もちょっと触れてきた、やっぱ浜百合の頃にっていうね、この田代さんのまず写真を僕見た時に、僕はこの浜百合の頃にっていう写真集はとにかく距離の問題だなと思ったんですよ、めちゃくちゃ距離を問題にしている人だなと思ったんです、でそれは先ほど図らずしもやっぱりお話しされた時にまず言っていただいた、自分たちとその、問題になっているその三陸福島っていうところの言ったら物理的な距離からまずこの写真集が始まったっていうこともあるし、対象との関係を結ぶ時のカメラをどの距離に置いてどのようにそれを成立させるかっていうイメージを成立させるかっていうことへのめちゃくちゃ慎重な距離があるんですよ。だけどそれは同時に言ったら大胆な距離でもあるっていう、でとにかくそこをどのように設定するかっていうことを453枚ずっと考え続けてるような写真集だと僕思ってたから、これ距離っていうまずイシューをここでやっぱりツトンと渡された時に、それを田代さんがやるっていうことがめちゃくちゃ腑に落ちるというか、そうですよねっていう感じがあったんですね。今回田代さん のパートで言えば、この浜百合の頃により前に撮られたということですよね、光の街2008から2010っていうことで、幼少期の頃に住んでらっしゃったその北九州市八幡東区で撮られた、まあ連作の中から、これいくつかピックアップされて展示されているということなんですかね。
そうですね、本当に、まあ、2人展でスペースで、で考えていくと、なんかどんどんどんどんそぎ落とされていっていろんな政治的主張だとか、いろいろ宗教的なものだとかっていう問題も含めて、まあ、夜行ったりもしてストロボ隊で撮影とかもしてたんですけど、もう最後はもう日中の生活、もう生活するっていうことが、ベースになるものを並べました、
これだから言ったら、まあ割と浜百合の頃にと割と同じマナーでというか、
そうですね、
撮られた本当にこう肖像写真というか、その町で暮らして生きている人たちっていうのを割とこうスッと撮った、 同じほぼ同じような構図で撮っていった、まあ、写真群が並んでいるっていうことだと思うんです、うん、でなんか改めてやっぱりこのお二人展で、まあ、こういうテーマでやろうっていう時にいろいろその写真の多分撮られてきたものある中でこの言った2008から2010年のこのシリーズを持ってこられたのっていうのはどういうご意図がおありでしたか。
福岡に帰ってきてちょっとして西日本新聞で街を撮るっていう連載をやらさせてもらうことになって月に1回街を撮ったものを発表するんですけどやっぱりどうしてもなんか足が北九州に結構向いてしまいがちになっていてでその八幡に行ってその撮られた方の娘さんとお話しした時に、うん、この写真の方のは、うん、がその私が写真を撮った翌々年ぐらい亡くなっていて、うん、それで写真を見せたらすごく喜んでくださって送ったんですよ後日、うん、そしたらすごく喜んでくださって、うん、その時言われたのが緊張して頬がこわばる写真を撮られる時に、うん、写真を撮られる時の母そのものですって言われたんですよ。それがなんか印象的で、
うん、
あそれはなんか自分のなんていうかもうコピーライトが消えたんじゃないかなっていう思いがあってそれを出せたらいいなっていうふうに思っていたのが一つと、
うん、
あとその、まあ、今回会場であるバックの喫茶によく通っていて、
うん、
いたのもその頃だったので、うん、その場所性というか、
うん、
その関連性もありました。はい、うん、
いやね、これはね本当に、ねうんまあ、見ていただいたらもう分かる、足すのも引くのもないというか、うんうん、もう見れば分かるっていう写真群ですよこれはね本当に。私やっぱ僕はやっぱりその後やっぱ浜百合の、 その2011年以降のやっぱり田代さんの表現に、うん、続いていくやっぱりその撮られる被写体の方とどのような関係性でカメラを向けてでそのイメージの中に収めうるかっていうことを、でもこれもずっとやっぱり問い続けてる感じも あるなっていう気がするんですよ。ずっと宙吊りのまま持ってらっしゃるような感じもあって、ね、なんかそれはずっとやっぱりその田代さんがそのまず被写体とのだし、もっと言えばもう少し言えばこう世界とのみたいな距離感とかその関係をどのように結べうるかっていうことをずっとま探っているような感じがあって、
はい、
それをやっぱりその被写体っていう言ったら光源が照らし出しつつかずそれをどのように受け止めるかっていう田代さんの問題でもなっているっていう感じ。
そうですね、だから見つけたプリント自身が光であるっていうふうに思ったんですよ、
うんうん、
光を発する媒体である、
うんうん、
時間が経つとやっぱり多分キャリアのある写真家だったら多分誰もが思うんじゃないかなと思うんですけど、まあ、自分で自分の撮った写真を忘れてたものを発見するというか、
はいはいは
い、っていう光みたいな感じで格を受けました。
なるほど、これやっぱ、ねうん、長くやっぱり撮り続けていくほどにね、うん、やっぱりねそれはあるだろうな、
うん、
いやみたいなね、
うんうん、
そこも本当にいいんですよ、うん、まずねこれまあ一つ目のブロックですよ、
はい、
光の街っていうね、うん、そして、2と3がね児玉さんのターンということになるわけですけど、
はい、
これねまずね二つ目をこれでも三好の大好物、うん、覚悟しといた方がいいよこれ8分19秒という、
はいはいはい、
シリーズでございまして、
はい、
これちょっと僕が下手に説明するよりもちょっと児玉さんにご自身でお話しいただいた方がいいかなと思うんですけど、
はい、はい、お願いします。8分19秒って、まあ、タイトルになってる8分19秒っていうのはおおよそですけれども太陽から放たれた光が地球に到達するまでにかかる時間って言われてるらしく、で、同時に写真を撮る時のシャッタースピードですね、そのシャッターを開けている時間の長さが8分19秒になっています。先ほども、まあ、申し上げました通りその今を撮ってると思っているので、うんうん、その今って自分が感じている今と見てる光がずれているっていうことは私にとってはすごく由々しき問題で、それは何なのかっていうことをすごく考えないといけないっていうふうに思いまして、ただその今っていうことの単位ってすごく曖昧で瞬間的なものを言うのか、例えば2秒間とか3秒間とか秒数的なことで言うのかって、おそらくその瞬間瞬間でも違うし人によっても違うと思うんですよね。とすればその今っていうものの単位自体が実はかなり大きくもなるし小さくもなるものなんじゃないか、はい、そのズレが丸ごと下手すると今なんじゃないかっていうことを考えて、ただそれが写真になるのかどうかっていうことは全く想像がつかないまま コンセプトの速度時間距離っていうことを写真に置き換えて考えたときに、速度っていうのは、まあ、シャッタースピードでもあると同時に光を扱っているものなので光の速度でもあると高速度でもあるっていうふうに考えて、で時間と距離っていうのは置き換えができるなと、その光高速度っていう一つの単位を挟むことで光が地球に到達するまでの時間をもちろん、ちょっと正確には分かりませんけど何キロっていうふうな言い方もできれば8分19秒っていう時間でも表すことができる、つまりこれは言い換えが可能なんだっていうことに気がついたんですよね。で、まあ、それは撮りながらすごいいろいろ考えていったことなんですけれど、写真が今を撮っているって言い切るにはまず今が何なのかってことを考えないといけないなっていうことから派生した写真ですね。
いや本当にその今っていう問題は実はあのこの一瞬ではなくて幅のある時間なのだっていうのを本当に今お話聞きながらもすごく思うところで、例えばなんか今の私たち最高だよねみたいなこと言う時って、うんうん、もう結構長い時間を今って言っちゃってるわけじゃないですか、うん、
もしかしたら出会った頃からのことを含めて言ってるのかもしれないし、
ね、とかあるじゃん、うんうん、だから今ってそのねその二文字がさ、うん、実は引き受けてるものってめちゃくちゃ幅があるっていうこと、うんうん、でそれをどのようにその写真っていう問題から析出できるかっていう時に、うん、太陽が ここまで届くまず時間を問題にして、うん、でそれは同時にその距離の問題でもあるし、うんね、でそれさらにそのシャッターを8分19秒開けとくっていうことでの、その言った速度の問題にしてっていうことで、いやもうこれ僕結構言うことないっす付け加えようがないぐらい素晴らしいコンセプトだと思いました。これ本当に
そうです、うん、だったら私は実はこの展覧会を田代さんから一緒にやろうっていうお話をいただいたときに、うん、このシリーズを出すつもりは毛頭なくて
絶対ダメ
ただ別の場所で、一度、まあ、このシリーズを展示したことがあって、はい、それを田代さんご覧いただいてて、うん、で田代さんの方から、うん、もうこれは出してほしいっていうふうにお話をいただいて展示したっていう経緯があります。
その光源との距離っていうのは、うん、まあこの写真に合わせたタイトルなんですよ、うん、まあ、あとはこじつけですね
あいやいや、う
ん、それに反応した写真を自分で選ん で,、うん、選んでっていうか、うん、メインにこれを置いたんです、うん、今回、うん、それはそのさっき言ったその写真の歴史と、うん、深い関わりがあると思って、うん、その本当に原理主義みたいな感じのそこまで問うとどうなるのかっていうのを、うん、展示としてや、うん、まあなんか私プレイングマネージャーみたいな感じでやってるんですけど、うんうん、今回はこれがメインだっていうふうに三好さんが多分感じてらっしゃるように、うん、それがそう思ってます。
いやもうすごいですよ、はい、これは本当に速度時間距離全部問題にしつつ見事にそれを光っていうものとの関係で一本糸をスッと通すような作品になっていて、でおまけにまあそこでじゃあそのコンセプトだけがいいっていうことになっちゃうとやっぱり片手落ちで、写真がちゃんといいんですよおまけに、うんうん、でやっぱりその何だろう、そのお題をもらった上で一つ一つのイメージを見ていくと、やっぱりそれはもちろんこのまずイメージ自体がすごく豊かになると同時に、やっぱり自分たちが対峙しているその世界をどのように見ることができるのかとか、どのように認識できるのか感知できるのかっていうこととかをやっぱり引き受けざるを得ないっていうところで、いやもうこれはね、もう正直俺もこれ見るだけでも本当マジ行った方がいいよっていうぐらいマジでいいと思う素晴らしい作品だと思いました。
ありがとうございます。
そして児玉さんはもう一シリーズね、はい、ウォーターフロントっていうですね、はい、シリーズもご展開いただいてるんですけど、これもちょっとどういうお写真なのかご説明いただけますか。
これはですね、私は写真を撮る時のスタイルっておそらく千差万別だと思うんですけど、私の場合はその目的地みたいなものをあまりはっきりと決めずに、まあ、カメラだけ持ってとにかく歩くっていうスタイルがまあ多いんですけれども、その中で意識をしていないはずなんですけれど、写真を見返すとすごくこう水際の光景っていうものを撮っていて、で、まあ、さっきほどの話じゃないですけど、自分が惹かれてるものに対してなぜ惹かれてるのかってことをすごく考えたくなる立ちでして、うん、でそれをこう考えていくうちに、先ほどのその8分19秒 の, その今 の, その縮尺みたいな話ともつながるんですけれども、 今この我々が認識している世界っていうものがこうかなり定着しているような世界、安定しているような世界に見えるけれども、実はすごく不安定で、定着しているって言っても、それは我々の尺度で言うと定着しているけれども、もっと長いスパンで言うとこう移り変わっている。で、その移り変わりの中の一つの状態に過ぎないんじゃないかっていうことを、まあ、考えながら撮っていて、で、その水際に惹かれるっていうのは、ある意味そういうその状態だとか不安定みたいなことに対して、見えてる光景をこう差し戻すというか、そういう役割というか、まあ、私にとってはそういう役割があるんじゃないかと。で、そういう覗き窓みたいな、になってるんじゃないかっていうふうに考えたときに、ただそれは実はその水際を写真が持っている性質とか能力みたいなものに重ねて見ているから惹かれてるのではないかなっていうふうに思い立って、でこの水際ので撮った写真でまとめてみようと思ったっていう形です。
これもね、ちょっとすごかったんですよ、あのこれ、枚数で言ったら 1,2,3,4,5,6,7,8 枚かな、はい、の作品が、まあ、並べて、あの展示されてるわけですけど、僕本当この水際っていうものと写真っていうものを言ったらこう2つ両手に持った状態でこれらを見た時に、もうこれいくらでもこっから先写真っていうものが何なのかっていうことのなんか叙述というかデスクリプションがこの写真相手たちに無限にできるって思うぐらいめちゃくちゃ雄弁だったんですよ。でそれはやっぱりそのでおまけにそれが水際っていうものを借りてくると、なるほどそんな風に写真って読めるのかっていう風に思ったんですね。で今おっしゃったようにそれは例えば言ったら2つのもの、その境界が非常に曖昧で、揺らいでいるものを必死に定着させようとするんだけれども固定はできないっていうもの、写真じゃんみたいな話とか、で、あのおまけにそのなんかそれは言ったらある像をその水面ということで水面がやっぱり映し返すわけですよね。で捉えて映し返すっていう写真じゃんみたいなこととかね、でその、 あの水際のそばにあるなんかこうちょっとね 砂が山盛りみたいなあの風景とかもあるんですけど、そうか堆積している写真だとかさ、もうすごいの、もうあのずっとそのなんだろう写真のアナロジーというか、写真のなんかポエムというか、そのポエットみたいな詩みたいなものを無限に喚起させるイメージたちっていう感じで、でそれはウォーターフロントっていう一つの横糸をスッと通すだけでこんなに豊かに立ち上がるかっていうことで、凄まじい写真群だとちょっと思っちゃいました。
そうですね、一つあのこの、まあ、展覧会をする上ですごくたくさん田代さんと、まあ、ディスカッションといいますか、まあ、こうやり取りをしたんですけれども、それでこういう写真を展示しようと思うっていう話をしていく中で、まあ、その8分19秒を展示するっていうことは最初に決まっていて、でその田代さんが2008年から2010年にかけて撮られた写真を展示されるっていうふうに、で実際写真を見せていただいたときに、そのさっき時間と距離は置き換えができるっていうふうに話しましたけれども、その時にその田代さんがさっきおっしゃってたみたいに、写真そのものが光を発していて、それが光源だとするならばですけれども、その2008年2010年から現在までこの経た時間っていうのは、ある意味その距離にも置き換えが可能で、なので、そういうことでその過去っていう言い方もできるし、それはその時の今から距離がどんどん遠ざかっていっているっていう考え方もできるっていうことで、おそらく何回かこうラリーをしていく中で光源との距離っていうタイトルがそこで私は決まったと記憶しているんですけど
本当にやっぱお二人のそのやっぱ対話によって錬磨された、あのなんかその凝縮されたね、なんかあの強度の強いなんかねパンパンなね、あの点数で言ったらそんなに多くないんですけど、でもそれでももうねパンパンに詰まったすごい筋肉質ななんかね僕はあの展示だなとも思ったし、あのいくらでも対話しようがある、
いやあの展示では、文字ちょっと2人で3シリーズっていうで、まあ、限られた空間なので文字情報をほぼ載せてないので、さっき読んでいただいた 高原との距離のコンセプトというか、うん、ステートみたいなものと、はい、各写真のステートが載っているハンドアウトが会場で手に取ってご覧いただけますので、はい、それでまたなんか、イメージを見たときというか額の中の写真を見てもらったときよりもなんかもうちょっと理解をしていただきたいときにはあのハンドアウトでを見てもう一回思い出していただくとありがたいなと思います。
これもうめっちゃ親切なハンドアウトになっていて、うんうんうん、展示会場とほぼ同じレイアウトでですね、うんその写真が並べてある上に、まあ、そのテクストも載っていて、うん、でおまけにデザインが超活かしてるのはこれ、うん、カラマリインクの尾中くん仕事ですね。
出ました、
はい、もうね我らが信頼するですね、もう本当にあの超いいデザイナーの彼ですけど、まあ、本当にそれの素晴らしいあのハンドアウトも無料で、うんね、
そうですよね、なんか僕できた時これ無料でいいのかな、だからテイクフリーって作ったんですよ無料で持ってってくださいって、はい、それほど完成度が高くてびっくりしました、
ね、いやこれ本当にちょっとあのこれだけでも本当ちょっと記念に持っときたいぐらいの本当に素敵なものにもなっているので、うんうんうん、合わせて絶対ちょっとチェックいただきたいという感じですね、
はい、
あの最後にじゃあちょっと田代さん小玉さんそれぞれ最後にちょっと一言ずついただければと思いますけれども、
はい、はい、先ほど西日本新聞の連載が月に1回マッチを取るっていうのをやっていて、取って文章をつけてっていうのを悪戦苦闘しながらやってるんですけど、なんか展覧会この展覧会に向けて手を動かしていくうちに新聞っていうメディアとあの写真の展示っていうすることについてのなんかなんというか特性みたいなのが分かって気がするので、うん、それを個展としてどこかでやりたいなっていうふうに、うん、何も決まってないですけど思ってます、うん、はい、
楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。小玉さんもお願いします。
はい、私は特にお知らせ事はないんですけれども、まあ、写真を撮り続けるっていうのとすごく、まあ、今回かなりそのなんていうか考えることが多かった写真だったので、うん、もうちょっとその写真の、うん、写真にこうもたれかかるじゃないですけれど、うん、ちょっと写真に委ねるような写真をもっと撮っていきたいなと思ってます、うん、はい、
いやもう本当お二人のこれ後の今後の活動もめちゃくちゃ期待しております。本当にあの今日はお二人を迎えてきてよかったです、うん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。とても面白いお話でした。
いや本当にあの写真って何なんだっけっていうところから、うん、そのじゃあ写真ってどういうふうに成立してんだっけ、うん、で私たちは写真に何を撮ってんだっけ、うん、みたいなこととかを本当にこうどんどんどんどんこう混ぜ込んでいきながら、うん、今見てるの何なんだっけっていうこと、うん、そして私たちは世界とどのように関係を結べるんだっけまでいくというか、うん、写真雄弁なりっていう感じでした ね、
ね、またこう、うん、お二人のご関係がすごく、ね、いい反応をこう出してるなっていうそういうね掛け合いもありましたし、う
ん、本当に本当になんかやっぱ本当あの収録終わった後にね、うん、あの佐藤さんがポツリとおっしゃいましたけど、はい、田代さん優しいっていう
そうね、うん、あの受け止めるこう、うん、なんていうんですか雰囲気が終わりで、ね、これってきっといろんなところでいろんな方をこう対象に作品をたくさん収めてらっしゃるっていうのもあるのかなっていうのもあったしね、
うん、だからやっぱりそのなんかあのお二人それぞれのですねあの写真とはっていうのが多分終わりなはずで、うんうんうん、でなんかそれをこう言ったら僕らも借りながら、うん、あの一緒に考えていくことができるで本当に雄弁な写真たちなので、うん、あの一個一個のイメージをちゃんと見てちゃんと引き取ってでこれでもどういう風に成立してんだっけっていうのを本当に問い返していくと、うん、マジで無限対話がずっとできるぐらいのですね、うん、すごい強度のある僕は本当にあの見れてマジでよかったなっていうぐらい素晴らしい展示だったと思ってます、う
ん、はい、
う
ん、再放送をお聞きの方はごめんなさい終わってしまってるんですけど日曜日の本放送をお聞きの方は本日の午後5時まで、
はい、
アートスペースバクにて開催されております、
うん、これ最終日だからね、うん、5時までなのよ ね、 ねだからもう本当にちょっと悔しいですけどもうとにかく皆さん絶対行った方がいいおすすめです。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。 皆さんからのメッセージは761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。